親父の背中。
会社の代表として事業を発展させ、地域貢献をして、先輩を敬い、後輩に慕われ、仲間を作り、社会からその実績を認められた一人の男を皆はこう呼ぶ、親父。金子正男はどこにでもいる父親であり、夫でもあり、孫を持つおじいちゃんでもある。泣いたり笑ったり、怒ったり悲しんだり、人生の経験を親父の目線で語ってほしい。親父の背中、始まります。この番組はカインズ株式会社の提供でお送りします。おはよう親父。
はい、おはよう。
はい、3月11日ですね。
そうだね、忘れることのできない一日になった ね。
そうだね、被災をしなかった私たちこそ忘れてはいけないのではないかというふうに思います。8年経ちましたけど、まだ行方知れずの人たちもいらっしゃいます。決してあの日の震災は終わっていないということを私たちこそ忘れないでいたいと思います。
そうだ、ね、
改めてお亡くなりになった方々にご冥福をお祈りしたいと思います。
お悔やみ申し上げます、
はい、
これ一言言わせていただけると、葛飾 FM 放送の理念が、災害時のための、に要するに補足が必要だね、ということだから、改めて原点に振り返って、我々が忘れることのないように、言い伝えていこう、
分かりました。
そういう一日にしましょう。
そうしましょう、さて親父、2月のね、ちょうど中旬にですね、さあ金子商店が名前が変わる、二人三脚、一応は小ぞっこも会社のですね、やり始めた。
そろそろこうスタートして、
スタートして。
昭和33年
だったでしょ。17歳ぐらいだったよね。
17歳。で原付自転車ね、これでまあ配達が出始めた。
でそれを言ってた時は楽なんだよびっくりみたいな。
スピードが速くなったね。
リアカーじゃないからね。
リアカー、じゃあそれにリアカーを使ってんだけどね。でも要するに、スピードが速くなった、で
その時もう名前変わってたんだよね。金子商店じゃなくなってたんでしょ。
金子製箱商店、
製箱商店、
で、まあ、33周年、いよいようちの会長も入ってくる、そうするとね、生産高がバンバン上がる、で上がるけれども、全く場所は変わらないから置き場がない、
あの例の長屋でお隣さんごめんくださいみたいな、
そこの長屋のね、屋根、屋根が全部置き場ね。それから空いてる土地があったら頼んで置かしてもらう、もうそういう状態ね。
ね、
それが続き始めたね。
なんかでも
それでもね、ご近所さんは知ったことも文句を言われたことは、私自身はだよ、親は言われたかもしれない、どうもその辺はだけど言われなかったら
しい。でもやっぱり隣さん、
ご近所さん、
ご近所と、そういうなんかね、戦後のいい感じっていうのがまだこう残ってるっていうか、もう今ないからね。
そこでね、そうなの。
ね、
実はね、
寂しいよ。
この前ね、こういうことがあったんだよ。同じ駅、私が降りる駅、で降りるときに
牧野原行きか日本医大行きか
で私の駅で、
私の駅と来た、
私の要するに降りる駅で起きたわけだよ。
何
喧嘩だよ。
電車に乗ってた人、
降りろつって降りて、私のところで降りる人間と、どうもその先行く人間なの私かもしれないんだけど、その時私はね、もう悲しくなった、なぜか同じ駅で降りる人たち、同じ電車に乗ってる人たちであれば同じ仲間じゃない、だから家庭がまずあって、基本にあって、地域社会があって、その次線路を利用する、お互いに利用するものがあって、この葛飾に来れば葛飾の区民の人たちがみんないて、それが全員仲間という意識を持ったら、あんな片っぽ血だらけになるほどの喧嘩が起きるかな。
ね、
なぜでね、それがはたと気がついたのは、うん、私が高砂の実は高砂橋が土手道を越えたことが生えていくわけだ、うんうんうんうん、でその時に右を川も見ながらね、うん、右は通行でこうやって前から来たい、うん、スポーツやる人が、うんうん、いきなりぶつかったんだ私と、うん、こっちはゆたゆた、まあ、通勤途中なんで、はいはいはい、朝一番の時、
うんうん、
でぶつかった、
うん、そしたら
左が歩けばいいだろうって言われた。私は右はず、ちょっと待って、人は右、うん、車は左、
小学校の時に習ったよね、
教わったんだけど今ないのかね。そういうふうなことが、
うん、
要するに日常茶飯事、それは自分の健康のために歩いてる人よ、
うん、
だったら心身ともに健康で、
う
ん、
そうだね、
学んでもらいたいのね。
そうだね、
体力的だけに健康だったら、うん、単なる暴力になっちゃうじゃない。
だしね、本当になんか親父の今の金子製発酵所だっけ、うん、になって、あの屋根の上とか、うん、お隣さんとか空き地とかごめんくださいみたいな感じだけど、うん、向こう三軒両隣って昔言ったじゃない、うん、その精神がね、うん、やっぱり欠けてるから、あの煽り運転とか、うん、ああいうみんな自分の基軸っていうか自分中心なんだよね、親父ね。多分
それどこで直したらいいんだろう。親父たちが、この親父たちが必死になって言い伝えなきゃダメだろうか。
うん、そうだと思う。私ね、あの、うん、この番組をどういうふうに聞いてくださってるかわからないけど、うん、親父の背中ならぬ親父の愚痴じゃんとかって思う方いらっしゃるかもしれないけど、そういうことを言ってくれるのを中間の人間が受け取り咀嚼して、若い人たちに温故知新っていうふうに継承していく、そういう番組だと思ってます、うん、さあ親父、
うん、
あのまたね、
はい、
あの商売の話からそれたから来週戻すよ
そうだね、
17歳の
金子少年、
でもね、うん、そんな風にその時思い立った、はい、本当にあの原稿なしでやってます、親父の人生です。また来週です。
はい、よろしくお願いします。
汗のおかげで育つことができました。学校ではこのガキ大将をのびのびと教育していただいた。そのおかげで集団生活での生き方を学ぶことができました。社会の荒波に出てからは所得倍増、高度成長。そんな時代に巡り合い、おかげで事業も順調に継続することができ してからは苦しい中、仕事の意味と人生のあり方を教えられた。かけがえのない大切な人たちと出会うことができました。結婚して子供も生まれたけれど、妻に甘えて帰り見ることもなかった。勝手気ままのただただ仕事中心、そんな生活送ることができました。女房子供に恵まれて、社員のみんなに恵まれて、感謝の気持ちを心に刻み込んで、明るく楽しい私らしい人生を、ゴール目指して歩きたいと思います。おかげさまで、ルルルルルルルルルルル、おかげさまで、ルルルルルルルルルルル、おかげさまで、60年の人生、おかげさまで迎えることができました。